さあ今回は雄大な自然に囲まれたしびれ湖畔に位置するキャンプ場しびれ湖水明荘にやってきております。北島美恵子さんにお話を伺っていきたいと思います。美恵子さんよろしくお願いします。
はい、初めましてよろしくお願いします。
誰が初めましてなんですか。
初めましてじゃなかったですね。
僕はもうこちらの方にはちょこちょことお世話になっておりますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ただ周辺のね、まずはこちらのロケーションを教えていただきたいんですが、まずこちら場所、中央自動車道とかをねメインにしますとどういった感じで来れますかね。
はい、中央自動車道の甲府南インターチェンジからだいたい40分ぐらいで、はいはい、ここまで来ていただけますね。うん、
マスホのインターチェンジも利用できますかね。
あ、そうですね、静岡方面の方などはマスホインターから、はい、お越しになる方も多いんですけども、うん、そこからですとだいたい30分ぐらいでこちらまで登ってきていただくことができます
ね。あと県道から、まあ、ずっと水明荘の駐車場とかに入ってくるところには割とちょっと細い道なんかもあったりもしますか。
そうですね、水明荘の第二駐車場っていうところが、はい、県道の終点にあるんですけど、そこから先ご予約の方に入っていただく際にはちょっとですね車のすれ違いが一切できないので、一度水明荘にお電話していただいて対向車がないか確認してからチェックインなどしていただくようにお願いしています。
僕はそれをせずに一度キャンピングカーで来た時は四苦八苦
ですね。この道はちょっとい
やべ下やべ水槽とか思いながら すいませんとか言いながら、なので皆さんそういうところもね気をつけながら来ていただきたいと思いますが、もう本当にここ今テラスでお話を聞いてるんですけども静かです ね
気持ちいいですね今日 ね
綺麗な水森林、そして本当に今日のスポットと言っていいんでしょうかね。
そうですね、なんかこう、うん、周囲が山に囲まれているのでちょっと隠れ家的な湖という、うん、はい、
そしてアウトドア好きの方にはもうしびれ湖でキャンプといえばもう水明荘をイメージされる方が多いと思うんですが、もともといつ頃からここってキャンプ場とかっていうのは始められたんですか。
そうですね、私で4代目になります。
はい、
はい、戦後に、まあ、私の曽祖父がここになんかちっちゃな小屋を建てたっていうのが始まると聞いてるんですけども、
はい、それまではではもう本当に湖はあったんですけど全く何もない状況、
なんかこう鬱蒼としていて、はい、もう夏でも、うん、なんていうんですかね、手を入れたら水に手を入れたら手がしびれるからしびれ湖とかっていうことを聞いたこともあります。
へ、それだけ日まず冷たいってことですね。
冷たいとか、はい、誰もあんまり近寄らなかったなんていうことも聞いたことありますけど、ちょっと本当かどうかね分からないですけど、
それ初代の曽祖父のおじい様はなぜここを知ってらっしゃったんでしょうね。
仕事を辞めて教員をしてたらしいんですけど、はい、辞めたらここで隠居生活をしようってこう心に決めてたらしくて、うん、で仕事を辞めた後に地元の青年団の人に手伝ってもらって、はいはい、小さな小屋を建てたのが始まりと聞いてますね。
なるほど、その時にやはりおじい様、曽祖父のおじい様がやられてたコンセプトって何だったんでしょうね。やっぱり自分がまずは楽しみたいってことだったんでしょう、ね、
まだその当時キャンプとかなんかハイキングとかそういうのもあんまり、ね、はい、ない時代だったので、うん、とにかく自分がこの自然の中でこうゆっくりしたいなみたいな気持ちで来ちゃったんですかね。
そこから今度、曽祖父のおじい様からこのおじい様ですよね。
で おばあちゃんになりますよ。
おばあさん、はい、おばあ様がやられて、
はい、で父がやって、で私たち
4代目
、はい、
どうですかこの4代続いてるところを守るという感覚っていうのは、やっぱり自分が小さい頃からまあこちらの方で生活もなさってたと思うんですけど、かなりやはり変わりましたか。
そうですね、湖自体は本当に変わらないですけど、そうですね、世の中が目まぐるしく変わってる中でのこの変わらないっていうのはある意味すごいなって思いますね。自分自身も一度なんていうんですかね、県外出ていろんなところを見て、そしてまたここに戻ってきてるという感じなので、なんていうんですかね、ここの特別感良さっていうのは最近本当に実感するようになってきてますね。改めてい
ろんなとこ旅されてたんですよね。
そうです、ちょこちょこっといろいろ見て、その中で あ、こういう場所ってありそうでないんだってことにちょっと気づくことができまして、
うん、そして4代目を継ぐと、もう本当にこの水瞑想、一番最初の時は本当に小さな小屋だったのが、今はもう本当に大きくなりましたよね。
そうですよね、まあ、家族で細々と小さくやってはいるんですけども、
だから後ほどまたお伺いもしたいと思いますが、まずこのしびれ湖を、ね、知らないという方に簡単に、どんなところにあるのかというと、それからどんな湖なのかも教えていただけますか。
山梨県の自然公園に指定されていまして、はい、でこの湖は周囲 1.2 キロで、深いところでまあ大体10メートルぐらいって言われてますね、はい、でお水は湧き水と雨の水などで1年同じぐらいの水位を保っているんですけれども、減ることもあるんですけど、一定のところでは大体保っているので不思議だなと思いますね。
しかもここって俗に三条湖って山の上の湖なんですよね、
はい、
ですから不思議なんですよね。普通湖で川があるのかとか、うんうんうん、まあ、湧き水もこの辺からで、まあ、湧き水なんでしょうけども、どの辺から湧いてるかっていうのは分からないんですよね。
はい、目に見えてここから湧いてるぞとか、ここから流れ出してるぞっていうところがちょっと分からないので、うん、すごく不思議だなって思いますね。
日本でもその三条湖って山の上にある湖って珍しいんじゃないですか。まあ、いくつかあるのは知ってますけれども、はい、やはりそんなに数は多くないですよね。
そうですね、ちょっと私自身三条湖っていう定義がよくわからないんですけど、はい、ただ訪れた方がこれは絶対人工で作ったんじゃないのなんてすごく言われるんですけど、はい、いや自然なんですよっていうお話を、ね、させていただいていて、
はい、周囲はこれどれぐらいあるんでしょうかね。
はい、1.2 キロなので、はい、ゆっくり歩いても20分ぐらいで、
うん、
はい、土の道をこうぐるっと歩けるので本当に気持ちいいお散歩コースですね。
こちらにね、キャンプ場とかを利用されない方ものんびりこの辺りをもう散策するっていうのもありでしょうし、でキャンプをされてる方っていうのは本当に一周回っても、まあ、本当に疲れない感じでいい感じですよね。
そうですね、平らな道をこうぐるっと歩けるので、
はい、
気持ちいいと思います。
なんか聞いたところによりますと、昔はこれ富士をめぐる霊場の湖の一つ、富士八湖の一つともされてきたんですか、こちらって。
あ、そうですね、湖の対岸右手にですね、
はい、
この湖の神様を祀っている尾崎龍王っていう神様 の、うん、石碑があります、
はい
はい、そこまで白装束を着た、うん、富士講の方が、うん、年に数回お参りに見えますね。
やはり、まあ、神聖な場所だったということなんでしょうね。
そうですね。
魚とかはどんな感じで、なんかいるんですかね。
そうですね、ここ最近水温が上がってきたので、ちょっと魚の動きも活発になってきて、コイとかヘラブナ、あとは、まあ、ブラックバスもいるので、はい、若い方はブラックバス釣りなんかにもお見えになりますね、うん、
そしてこちらは何と言いましてもですね、漫画原作でアニメ化、実写ドラマ化もされているゆるキャンの聖地として有名だと思うんですが、この聖地巡礼などで訪れる方やはり増えましたか。
そうですね、今までしびれ湖なんて名前も知らないとか漢字も読めないなんて言われてたんですけど、アニメのおかげで本当に多くの方に知っていただけて、そうですね、もう言えば日本全国からアニメが好きな方、キャンプしてみたいっていう方が訪れてくださるようになりました。
あれはもう本当にご自分たちも漫画になるまで知らなかったんですか。
本当に知らなくて、お客さんがゆるキャン見てきましたって言ってくださるんで、ゆるキャン？ゆるキャンって何？っていうところから始まって、で私たちも本屋さんに行ってコミックを買ったら、しびれ湖出てるじゃん、水瞑想っていうので、
完全に名前出てますからね、
びっくりしました、
はい、で、まあ、その女の子たちと同じような感じにやはり聖地としてキャンプをなさるっていうことで、まあ、今までここを知らなかった方にこうやって若い方にも知っていただくっていうのは、一つやはりこう経営者としては嬉しいんじゃないかななんて思うんですが、いかがでしょうか。
自然の中で過ごすアクティビティのキャンプがこんなにこう皆さんに楽しんでもらえて、なおかつお話の中の景色と一緒だって喜んでもらえるのがすごく嬉しいですね。やっぱりこれだけ今SNS なんかも、ね、あの普及しているので、写真を撮って本当にあの漫画のキャラクターと同じような感じで過ごされて、
うん、
ね、そのなんていうんですかね、思いがすごい皆さん熱いなっていうのを感じましたね、うん、
はい。